君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ねえ、この曲なんていう曲？この人って誰だっけ？あのさ、この景色どこの景色だと思う？こういう質問にコンピューターは今答えられつつあります。一体どういうテクノロジーなんでしょう？豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は深層学習を利用したデータサイエンスの話、義歌大情報知能工学系青野正樹先生の研究室を訪ねます。
じゃあ道端で何かこう可愛いお花を見つけたら、スマートフォンとかかざしてやって、
例えば
これ何って打ち込むと、なんとかって出てくる。
そうですね、そういう研究はおそらくずいぶん前からあったとは思うんですけど、それをもっと最近流行りの深層学習とか使って高速にかつ高精度にやろうという。
この深層学習が僕らもあんまりこう身近にない言葉なんですけれども、深いに地層の層を書く。
そうですね、はい、
深層学習っていうのはコンピューターがやる学習なんですか？
まあ、機械学習っていうのはまずあって、自分としてはその機械学習の中の一つの分野というか、と捉えてるんですけども、できるだけたくさんのデータで訓練させてやって、おくと機械は覚えてくれるというのがまず大元の発想なんですけど、その覚え方がいろいろあって、従来的な機械学習は近傍法とかいくつかあったんですけども、深層学習になってきてから、いわゆるニューラルネットという、まあ、非線形なものなんですけど、その層レイヤーと言いますけど、そのレイヤーを何層も置いて、そのレイヤーにはそれぞれ重みというのがあって、で入力となる訓練データを入れて答えとなる出力を与えると、その中の重みが訓練されると。で1個入れたら訓練されると、また別なのを入れたら訓練されると、それたくさん入れるともういっぱい重みがあってもそれなりに訓練されていって、で訓練が終わって、じゃあ未知な、じゃあ今スマホで写真撮りましたっていうのが来て、それを入れた時には、あ、これはこういう植物ですっていう出てくるという感じで、まあいろんなレイヤー、深い層、つまり深いレイヤーからなるニューラルネットで訓練する学習方法ですね。
よく人間のちっちゃい子が、まあもちろん僕らより知識ないわけですけれども、最初は動くものはみんなワンワンワンワンって言ってたのに、これはワンワンじゃないよ、これは新幹線だよとか教えているうちに、ああと思ってなんか覚えていくんだよっていう話を聞いたことがありますけど、まあ、繰り返
し、そうですね、自分の中でおそらく修正しながら覚えていってるんじゃないかなと思いますけど、
そのうち自分が知ってる新幹線じゃない新幹線も、ああこれは新幹線だなとか、
あ、そうですね、ドクターイエローだなとか特殊なやつも覚えていくかもしれないですね。
まあ、似たようなことをコンピューターもやって学習していく時代なんですね。
基本的にはそういう時代になってきてるので、我々もなんとかそういう波に、乗っていこうという感じですけどね。
なんかね、青野先生のこのお部屋って僕ら見たこともないよね、いかつい、パソコンがですね。
まあ、これ全部自作ですけど、作るのも好きなので。
自作パソコンって僕らもパソコン屋さんに行くとパーツ売ってるのを見て憧れちゃうんですけれども、こんなボディ売ってないですよ先生。
普通の店では売ってなくて、
すごい大きいんですよ。
秋葉原で買ってきます。まあ買ってくるって言っても運送屋が送ってくれますけど、
超巨大ロボットの足みたいな。
そうですね、ちょっと本当はもうちょっとコンパクトになってほしいんですけど、まあ、中に入っているその今言った深層学習のために一番必要なグラフィックカードがやっぱり大きいので、あとマザーボードも大きいので、なかなか小さい筐体には入らないです。で一方で最近はラズベリーパイとちっちゃいパソコンもあるの知ってるんですけど、まあ、我々がやってる分野はやっぱりまだ大きい筐体が必要かな。
あ、じゃあこの見た目は伊達じゃないんですね。
やっぱりいろんな意味で冷却も必要なんで、ファンとか そうなると電源も大きくのがいるので1000ワットとか
すごいことを要求するんですね先生たちの研究は。
そうですね、まあ、そこで出だしで遅れたら困るというのもありますけどね。
何はなんとなく分かったんですけれども、
はい、
他にもいろいろあって。
そうですね、誰っていうのがあって、うん、誰の場合は、まあ、割と分かりやすい例が、画像よりもテキストかなと思って、うん、最近やってるのがあの小説青空文庫のような小説で、まあ、有名な作家例えば夏目漱石とか、うん、芥川龍之介とか太宰治とかいろんなの集めてきといて、うん、でそれを事前にやはり訓練して深層学習しといて、うん、で訓練に使わなかったある一節をコンピューターに与えて、うん、この作風は一体誰なんだろう当てるとかいうのがこれ誰風の一つの例ですけど、
あの小説の一節が分かっててそれ誰のなんだって言ったら今時 Google 検索すれば出てきそうなもんなんですけれども、
まあ、Google 検索はもうどっちかというとキーワードを入れていくパターンが多いと思いますけど、うん、この小説の場合はミシナ小説の 一節というかパッセージをこうバンと入力しますので、うん、ひょっとしたらその中には特徴が現れてなくて、うん、コンピューターも失敗するかもしれませんけど、うん、人間すら間違えそうなものを入れて成功したときは嬉しいですかね、
うん、もうやっぱりこう文豪は癖があるわけですね。
あるみたいですね。例えば江戸川乱歩さんは、うん、激しいとか恐ろしいとかいうとかひらがなで書く傾向があるとか、そういうところがなんか学生くんの調査で分かってきてますけど、
それ江戸川乱歩氏は気づいてますかね。
どうなんでしょうね聞いたことないですけど、
あ本当だ俺そうなってるって思うかもしれない
かもしれませんね。でツイートだとMake America Great Again って出てきれば大抵の人はトランプだと分かりますけど、うん、それ以外の方も結構特徴があるので絵文字の使い方も含めて、うん、そういうのも当てられたらいいなと思うし、うん、画像でも画家の描いた絵とかですね、これはドガなのかゴッホなのかとかそういうのも学習しといて、いろんな応用があって、うん、ひょっとしたらゴッホ風だけど中にトトロがいるかもしれないってあの贋作みたい
な、これゴッホは描かないですもんね、
そこまでの精度が出たら嬉しいなというのを狙って、うん、例えば研究したりしてますけどね。
テキスト情報だけじゃなくて絵などの画像でもその作家の特徴を掴んで、
あと音楽とか音声も含めてですね、そういうのもやってこの人はきっとこの作曲だかだろうとかというのも研究の範囲内には入ってます、うん、
それはその絵やその曲をコンピューターがデータとして持ってなくてもその特徴をつかんで、
そうですね、ただ、その曲は持ってないにしてもその作曲家の他の曲では訓練してないと、うん、もちろん無理なんです
ね、そうですね、その作曲家は知っているわけですからね。
そうですね、というのをトライしてるところですね。
あこの曲知らないけどこれショパンでしょとかコンピューターが言うわけですね。
そうですね、おそらくというかまあ、ショパン例えば恋のワルツとかも有名なやつはもう皆さんご存知でしょうけど、うん、意外とそういう有名な作曲家でも知られてない曲とかが癖がひょっとしたらあるかもしれないんで、うんうんうん、その癖をコンピューターが覚えておけばひょっとしたら当てられるかもしれない
と思ってますね。未発表の曲楽譜が見つかったなんていう時も、みんながわすごいショパンの未発表の曲が見つかったって言ってるのに青野先生のコンピューターがこれはショパンじゃないと思うってい
やそれはもう当たれば嬉しいですけど当たらない時のもう責任も大きいですけどね、
もうどんどん進化していけばそれはそうはなってくるわけですよね、
そうですね、まあ、精度向上を目指しますけど必ず間違うこともあるのでそれ知った上でやっぱり使わないと危ないということは一方では思ってますけどね。
そういうふうにこれ誰という、
そうですね、なんとか風のものだとか、うん、料理もそうなんですけどね、この料理を当てるのもそうだし、うん、今料理のレシピの研究を料理の画像だけ見てレシピが分からないかとか難しいことをやってる学生もいますけど、
それまた全然違う、
全然違う、
誰じゃない、
誰というもやり方の方になってくる、ハウに近いかもしれませんけど、どうやって作るのという、
よくランチタイムに奥様たちがね、ええ、食べながらこれはちょっとあれを入れてとか言って食べながら研究してますけど、
とっても難しくて多分ドクター論文になるような研究だと思いますけど、
コンピューターは食べずに当てるわけです、
まあ、もちろん事前にいろんなレシピを、うん、覚えておいて、うん、それに似たような画像動画かもしれませんけど見といて、うんうん、学習は絶対必要だと思うんですけど、
うんうんうん、 いろいろ作っている YouTube とかを
そうです、ね、
見て勉強して、出来上がった料理だけを見て、あ、これはこうやってこうやってこうやってやるんだ、
やるんだろうっていうのができたら、本当にやった人はドクターになるんじゃないですか。
それぐらい難易度は高いと、
難易度高いですこれは。
そうでしょうね、
画像を見てそれがカレーなのか何なのか当てるだけでも大変ですから、
いつっていうのは何ですか。
あ、いつというのもこれも例えば地震でもあるいは台風でも何でもいいんですけど、あ、これは何年頃の洪水のデータだろうみたいなの、なんとか川のと、たくさん覚えておけばに近いデータでしょうというようなことは言えるので、
知らないことを聞かれても、
聞かれても実際に関東の方の北上川とかあたりの水位のデータというのをもらったことがあって、で本当に洪水の話を先生予測できませんかって来たこと、この部屋に来たことある方がいらっしゃるんですけど、予測するためにはそれと似た過去のパターンが必要で、それが分かるってことはいつ起こったかもそうだし、今後いつそういうことになりそうかという予測もなるという意味では、
すごいですね。いつっていうのは過去歴史上のことはもちろんのこと、先のことも、
先のことも近未来ですけど、遠い未来は難しいです、近未来ならば時系列パターンがあると、学習すれば結構いけるかなと思ってます。
なぜっていうのは、
なぜは、まだ研究始まったばっかりで、今一人この3月卒業する学生が、読解力問題というので、読解力問題にもホワットやフーがいろいろとかあるんです。その中にホワイがあって、なぜなんだろうという英語の問題ですけど、その英語の問題に対してそれ実際選択肢があって、その中選んでくださいというものに対して、そのなぜに関してもトピックに焦点を置いたやり方で成功を収めている研究を始めているところです。
すごいですね。そういうのをみんな深層学習というのを使って、
共通点としてみんながみんな同じ深層学習やってるわけじゃなくて、それぞれ違う深層学習でも構成の仕方はもう全員別々ですので、違うレイヤーというか層を作りながら、想像力を高めながら作っていくって感じですかね。
ハウの方はどういうこと、
さっき料理の仕方ってもハウって言いましたけど、一番うちの研究室やってるのはハウシミラーといって いかに似てるかというのをやってて、それはもう検索ということで、ずっとやってるのが3次元の、形が似ているものを検索しようという研究はもう10年以上やってますけど、そこはもう2012、13、14だいぶ前ですけど、その頃は国際コンテストで1位とか2位をずっと取ってて、最近はもう製品化されたものとかもあって、うちの中では一番歴史がある研究ではあります。
前回このコーナーでも伺ったんですが、ウェブ上にある 3D データを見つけてくる、
ウェブ上とか、その会社なら会社管理している社内のウェブになるかもしれませんけど、そのイントラネットみたいなところにある形が似たのを見つけられると、実はそれ紐付けされてて、この部品を作るときにはこういう加工実績をたどって、似たような部品だから こういうふうに製造工程に使えればいいんだろうという、そういう使われ方をされてるみたいで、そこがもう本当に実用になってるという意味ではうちの中ではユニークな研究ですね。
さっきデモンストレーションでですね、青野先生がパソコンの画面マスの中にマウスで手書き入力で適当に
そうですね丸に10を
書いてある見たら、それの似た歯車ですとかネジ頭とかが、
そうですね、
3D データがダーッと出てきましてね、
毎回やらせていただいてるでもですけど、でも曖昧な形でも、またちょっとそれをどっか一部に含む違うパターンも探せるので、きっかけとなる検索としては非常に有効かなと思ってますけどね。
先生の前でなんですけれども、へったくそな絵なんですよ。十字なんて端にくっついてないですしね、
突き抜けて全然 OK ですね。
それでもちゃんと綺麗なデータはきっちり作られてますからね。
その自分が作ってないですけど、
それがバーッと出てくる、もちろん俺ちょっと似てるかなっていうものも出してくれたりして、その中からこれこれっていうものを見つけられるわけなんですね。
それとその本当にその部品なら、機械部品の場合は製造工程とか紐付けされていることがあるので、それ見つかると嬉しいという部品メーカーさんはいらっしゃいますね。
でこれはもう実際に世に出て、
そうですね、嬉しいことに共同研究しているところから製品化していただいてて、使っていただいていると思います。
と先ほどちょっと夢を語っていただいたこれ誰とかここどことかこれ何とかこれいつとか、そういうのはまだ世には出てない。
世には出てない。そこはまだ、実用化はまだまだこれからですけどね。論文はもちろん書いて、いろんなところで発表してます、
と言いながらなんか世界大会みたいなのがあるんだそうですね。
そうですね、いくつか世界大会に参加してて、植物の画像の世界大会というのは2016年17年あたりで世界1位の精度は達成してますけどね。
世界大会っていうのは大学や研究室が参加する。
大学や研究室ですね。基本的に植物が好きなオタクかもしれませんけどでも大学単位で、あるいは大学内のチーム単位で参加してますから、そういうところでトップになれたの嬉しいなというのありますし。
トップになったんです。
そうですね、2016年ぐらいですけど、
それはある植物の画像が届くんですか？
画像だけは見て、実際の画像だとメタデータといって、その撮影した時の日付とか場所とかは一応ついてるんですけど、そのメタデータと画像と合わせて、パッと見てその学名を当てるという。でただし実際ノイズもあって、一緒にもう人間の顔も映ってたりして植物とは到底思えないもの混ざってても当てるという、
綺麗な植物図鑑みたいな写真ではなくて、もう本当にスナップ写真みたいな。
そうですね、もう本当にピンボケもあれば、逆光もあれば何でもありの中で見つける。
バックには他の植物も写ってますからね。
当然ですね。
何を聞かれているのかっていうことも大事ですよね。
分からないんですけど、それでも何とか当てようというタスクですね。でそれが一つの国際大会ですし、他にもいくつか国際コンペに参加してます、例えばツイッターの感情を当てる推定するタスクとかっていうのも。
ツイッターの感情？
ツイッターの中にはこの人怒ってるとか、この人喜んでるとか、そういう感情を含んでるツイートが何パーセントかあるんですけど、そういうのを当てるコンテストも昨年参加しました。
それも深層学習で、
深層学習をもうガンガン使って、最終的にはもうそこはもう30位とかそのぐらいだったんですけども、参加者もいっぱいいて、それでもその後のその参加してくれた学生くんが研究の中で、その時の順位から最終的には2位か3位ぐらいまでの精度は達成してますけど。
すごいですね。
僕よりも学生くんがすごいんですけど。
いやいやいや、青野先生の研究室では入ってくる学生さん、入ってくる学生さん、そういう深層学習
で、例えばですけど、深層学習やってるのもここ 2,3 年で、それに限らずデータサイエンスというか、データ科学ですね、それが好きな子が来てくれてるんだろうと僕は勝手に思ってますけど。
でそうやって果敢に世界大会に参加をして。
そうですね、これいけると思ったら参加してみないって声はかけてます。
青野先生は参加されたことってはないんですか？
あります。 3D の形状類似検索で、それ2015年ぐらいなんですけど、参加して散々な結果になってもう10位とか、
いやでも世界10位ですよね。
でも同じうちの研究室で他のチームも参加してて、そっちのチームは1位か2位 で僕の方はちょっと恥ずかしい順位だったんですけど、でも時々参加してます。
周りに優秀な皆さんがたくさんいらっしゃるわけですね。
そのおかげですね
いやでもこういうね、もうコンピューターに深層学習を利用して、検索と我々一括りにしていいのかどうか分かりませんけれども、これ何とかここどことか、
認識と検索ですね、まとめて言うならば。
あ、認識と検索、
はい、
ただの検索ではないわけなんですね。
最後まで行くと認識になるんですけど、その最後の一歩手前でもう検索ができちゃって、認識するときは、例えば10個の分類のうちのどれでしょうって言うともう認識になるんですけど、その10個の1個手前ぐらい の深層学習のレイヤーの特徴量を取ってくると、その特徴量と別の特徴量の類似度というか似てるかどうかをという点で計算すると検索になるんです、それで似てるかどうかで順位付けすると、一番似てるもの、次に似てるものと言うと1位2位という検索ができるので、実はほとんど認識と検索ってほとんど一緒です、
そうやってコンピューターのようなものが特徴をつかんでくるっていうのがね、非常に面白いプログラムだなと思いますけど、
もうちょっとどうやって特徴をつかんでるんだろう、もっと調べたいなと思ってるんですけど、そこはまだまだ、今ブラックボックスもかなりあるんで、そこは明らかにしていきたいなと思って、
人間が作ったものなのに。
そうですね、
でもそうやっていい結果を出すから一体どうなってんやろうと
まあ、そういう研究も始まってて、途中の層を可視化するとかいうのもやってて、うん、あ、ここにもう猫のような顔がいるじゃんというような研究されてる方もいますので、うん、ただ自分の場合植物の例えばすごく似てる杉とヒノキとか、どこで計算機が、うん、識別してるのかなというのは、どっかの層であっちここに違いがあるというのはきっとあるんじゃないかなと思ってますけど、
ね、うん、そう、先ほどでも見せていただいたら杉とヒノキなんてね、葉っぱ見ればあなんとなくって分かるんですけれども、幹見て当てるんですね。
幹だけでそっくりですけど
そこまで来てますけれども、まだ実用化されてない、
まあ、使いたいという人がいれば、うん、いつでももちろんそのパッケージ化して出すぐらいはできるんですけど、うん、まあ、どっちかというと植物を当てたい人がどのくらいいるかなってあんまりいないと思うんで、
いやそんなことないですよ。
そうですかね、うん、なんですかね、まあ、学生とか興味ある方は確かにいるとは思いますから、うん、そういう人たちのためにもうネット上でそういうアプリを公開するというのも一つの手かもしれませんけどね、
うん、はい、また新しい情報を待ちたいと思います。青野先生どうもありがとうございました。
あ、どうも。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました青野先生の業界用語は
ファインチューニング。ファインチューニングですけど、これ深層学習非常に効果的なやり方の一つで、まあ、あらかじめ膨大なデータで訓練した、ニューラルネットの構造というのがあって与えられてて、そこの中の重みももう訓練されていると仮定します。でその場合に、じゃあせっかく誰かが膨大なデータ訓練したデータがあるならば、それをちょっと拝借して、実際にイメージネットとかいうので本当に公開しているデータあるので拝借してきて、特に前半部分ですね、深層学習はいろんなレイヤーがありますので前半後半って分けられるんですけど、適当に前側の部分をそのまんま使って、後半に自分のオリジナリティをちょっと追加したり、ちょっと改変あるいは改良したりすると非常に効果的に精度を向上できるという、これがまあファインチューニングと言います。で例えばちょっと違うんですけど、例えばイチローさんというまあ世界のスーパースターのバッティングをあるいは守備もそうかもしれませんけど真似ようとして、彼のまあやり方をそっくり真似といて、でも一部は自分のやり方をして、見ると実はすごいバッティングや守備ができるかもしれない、そういう時に使えるかなと思ってます。
天白の城技科大。
今回先生の研究室を訪ねたら、なんかこうガラーンとしていて、残された机の隣で先生が荷造りしているところでした。次週3月30日の天白の城は、15年前大手企業から技科大教授に転身、これで退官されます福田光雄先生の光あふれる研究人生について伺いますを楽しみに。